呂郡の東石門にて都寺法を送る李白。水別また幾日ぞ、東林地大に山根し、何ぞ言わん石門の道、重ねて金尊の開くあらんと、宗派止水に落ち、海色空井に明らかなり、秘宝各自通し、しばらく手中の灰をつくさん。別れを惜しんで酒を酌み交わしているうちに、また何日経っただろう、共に山に登り池のほとりを歩き、至るところを見て回った。もうこの石門の道に立って再び杯を交わすこともないだろう。秋を感じさせる涼しげなさざ波が止水に立ち、海の青々とした輝きが空井山に照り映えている。私たちは風に吹かれて飛んでいくよもぎのように、それぞれ遠い道へ分かれてゆく。ひとまずは手中の杯を飲み干そう。744年、李白は長安の宮廷を追われます。言い伝えには宦官高力士に靴を脱がせるなど酒の上での無礼な行いがあったため懺悔を受けたということですが、本当のところは分かりません。ともかくやっと任官できたのに、わずか3年で長安を追われることになったのはご愁傷様としか言いようがありません。宮廷を追われた李白は東の都洛陽に向かいます。洛陽には運命的な出会いが待っていました。あなたが李大白様ですか。ご孔明は常々伺っておりました。いやいや、私なんか酒癖が悪くって職場を追い出されちゃってなどと、時に李白44歳、徒歩33歳。李白は追放されたとはいえ元宮廷詩人、一方の徒歩は科挙に受からず浪人生活を続けていました。徒歩から見ればまばゆいばかりの人物だったことでしょう。具体的な状況は分かりませんが、洛陽の酒場でばったり出会ったという話もあります。または李白が洛陽に来ていることを知った徒歩が面会を願い出たのかもしれません。二人はすぐに意気投合し大いに飲み酔っ払います。洛陽の町にこだまする李白と徒歩の歌声、のんびりした話ですが、この後李白と徒歩は2年ほど山東省一帯を旅行しています。しかもどちらも妻子をほったらかしにして、まあずっと旅をしていたのではなく、時々家に戻りながら小規模な旅を繰り返していたようですか。各地の名所を見て回り、行く先々で酒を飲んでは文学談義、政治談義に花を咲かせ、そこへ詩人の高石も加わって楽しい時間が過ぎていきました。そして2年後、山東省極府県の東北止水の岸石門にて二人は別れます。大白殿、お名残惜しいです。せめてこの杯を、死尾殿こそこの杯を、酌み交わす李白と徒歩。そして李白は南へ向かい、徒歩は長安へ向かい、以後二人が出会うことは二度とありませんでした。別れた後も徒歩は李白に対する敬愛の念を生涯にわたって持ち続けました。徒歩は李白についての詩を15詩も残しています。対して李白は4首しか残していません。そのうち確かなのは、砂丘城下より徒歩に寄すと、この呂郡の東石門にて都寺法を送るの2首だけです。温度差が感じられますね。まあ李白は漂泊の旅人なだけに、あまり過去には引きずられない考えだったのかもしれません。